こんにちは、スリーです。今回はゲームベースドーンアプローチについてお話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。このですね、いきなり出てきたゲームベースドーンアプローチなんですけど、これはですね、今の、私たちテニスコーチの、指導指針となっている言葉です。これは簡単に訳すると、ゲームからね、テニスの上達を導き出しましょうというね、考えなんですね。ではなぜね、あえてこのようなね、言葉がね、出てきているのか。そしてなぜ今私があなたにこのことを伝えたいのか。それをですね、あなた自身が知ることによって何をね、考えて練習すればいいのかが見えてきます。で、このようにね、ゲームベースドーンアプローチっていうのがね、出てきた背景には、過去の指導法が関係しています。なので、もしかしたらあなたがね、その過去の指導法によって、テニスを学んできたのならば、ぜひですね、このゲームベースドーンアプローチっていう考え方にですね、あなた自身がね、変わってもらうことによって、これからのですね、練習の仕方自身が変わってくると思います。で、これはね、また厄介なのがですね、今のね、指導指針と言いましたけど、これはね、今、すべてのテニスコーチがこの指針を持って、レッスンなどをしているわけではありません。まだまだね、昔のですね、指導指針でしている、方もいらっしゃいます。となるとですね、今テニスを始めた人でもまだまだね、昔のね、方法で、練習をすることになるかもしれませんし、実はですね、このゲームベースのアプローチっていう考え方をね、分かっているコーチでさえも、ちょっとね、昔の方法に陥りやすいんですね。だからもしかしたら私も知らない間にね、陥っている可能性があるんですね。だからこそね、あなた自身がこのことを知っといてもらうとですね、そういう呪縛からね、抜け出せることがね、できますので、ぜひですね、このことをですね、頭に入れて明日からのね、練習に活かしてください。ではですね、まずこのゲームベースドーンアプローチっていうことについて、もう少し詳しく話していきます。で、先ほど言いましたけどね、基本的にはゲームをすることからね、上達を導いていくっていうことなんですけど、なぜあえてそんなことを言ってるのか、なんですね。まあ普通にね、考えたら、それはそうだろうと思いますよね。まあテニスで、まあ基本的にはゲームをすると。まあ、それが結構楽しくて、で、そのために上達、目標に上達していくと。まあ、よくよく考えたら当たり前のことなんですけど、でもですね、どうしてもね、陥ってしまうことが、誰もがですね、あまり最初から試合に勝つぞっていうね、スタートを切らないんですよね。テニス自身がすごいね、難しいね、スポーツだと言われてるので、いきなり、要は、ゲームができないんです。サーブも入んないですし、レシーブも返せないですし、ストロークもボレーも打てないので、いきなりゲームっていう発想にならないんです。それは、学ぶ側も教わる、伝える側も、両方そうなんですね。まずは打てるようになりたいっていうのから始まるものですし、教える側もそう思うんです。だからまあ最初はね、まあボレーやストロークから大体指導っていうのが始まるんですよね。で、だんだん、例えばストロークとかも、まあなんかね、コートに入るようになったとか、だんだんラリーが長く続くようになったっていうふうに、技術から入っていくんですね。で、この、技術っていうのから入るのは、まあ、これはこれでいいんですけど、それがね、だんだんですね、目的がずれていって、この技術の向上ばかりに走ってしまうと、ダメなんです。これはどういうことかと言いますと、もともとは、 ね、あの、ゲームでね、まあ、いいポイント、いいショット打って、ポイント取りたいとかね、試合に勝ちたいっていうね、ゲームなんですよ、テニスっていうのは。でもね、これ、ね、ただそれがいきなりはできないから、最初は技術から入ると。って考えたときに、本当は、ある程度技術をしたら、もう一度ゲームをするところにね、本当は帰ってこないとダメなんですけど、そのまま帰ってこなくて、すごい技術を高めることばっかりにね、ちょっと自分自身ね、それプレイする人もそうですし、教える人もね、そっちに行きがちなんですね。これは私自身テニスコーチなんで、すごくわかることなんですけど、本当にこうなりがちなんですよ。そうなるとどうなるかというと、あの、フォームへの追求が強くなっちゃうんですよね。もっとこう打ちたいとかね。もうこんな打ち方にしようとか。で、まあよくあの、プロのね、試合とか見てたらね、あの、プロの打ち方を真似るのはいいんですけどね、そればっかりを追求しちゃうんです。で、そうなると、だんだんですね、あの、ゲームと違うところでの練習ばかりが増えていって、で、その結果どうなるかというと、試合になると全然使えないっていうことにね、繋がっちゃうんですね。この悩みは本当に多くてですね、あの、すごく今言ってることは当たり前のことなんですけど、結構ね、あの、技術に走りがちで、テニスがゲームであるってことを忘れてしまうんですよね。なので、今こうやってあえてですね、お話ししてるんですけど、このことをね、もう一度あなた自身にね、知ってもらいたくて、このようにお話しています。だからもしかしたらあなたはすごい技術向上ばかりに走ってはいないでしょうか。なかなかね、試合にね、勝てないと。試合に負けてしまったと。その時に どこに振り返りを持っていってるかですね。もっとこの打ち方がとかね、もっとはね、こういう風に打てばとか、そこにね、原因を求めていくと、もうね、本当に技術ばかりになって、もうよりゲームに勝てなくなっちゃうんですね。だから、ベースをどちらに持ってくるかと考えたときに、これはもう完全にね、ゲームっていうのをベースに持っていってもらいたいんです。テニスっていうのはね、まあ、シングルス、もしくはダブルスでね、ネットを挟んでポイントの取り合いをするスポーツなんです。ここを忘れてしまったらいけないですね。あの、フォームの美しさとか、ショットの速度をね、判定するね、そういう競技じゃないんですね。だから、フィギュアスケートとかね、なんかそういう形をね、競うスポーツだったらいいんですけど、そうじゃないんです。球技でね、相手より多くポイントを取るスポーツなんですよね。ここをね、忘れちゃいけないんですね。じゃあ、あなたがね、まずね、どうしたらいいのかというと、このベースをね、テニスはゲームであるというところに持っていってほしいんです。技術向上というのはね、そのゲームを行う際の、まあ、道具でしかないんですね。じゃあね、実際に、何を求めればいいのか。これが今回の核になってきますね。で、このゲームベースドアプローチっていうのはね、基本的にね、三つの考え方があります。で、一つはですね、もうまさに今言ったように、ゲーム性。そして、二つ目が、シチュエーション。で、最後が、バリエーション。この三つですね。ゲーム性、シチュエーション、バリエーション。この三つのことをね、頭に入れて練習をすることがね、大事なんだということです。じゃあ、まず、あなたがね、じゃあ、例えば、練習をする際に、まあ、ショートラリーでもロングラリーでも何でもいいんですけど、どこかでね、いいボールね、かっこよさとかね、そういうのばかりを求めてはいないでしょうか。あなたがそこで、本当の意味でね、意識することは、ゲーム性であり、シチュエーションであり、バリエーションなんですね。それがあった上で、例えば打ち方、技術のことを考えるのはいいんですけど、この今言った3つをなしでね、ただ単にテクニックのことばっかりしちゃうと、もうすでにね、 本来のゲームであるということから逸れていってるんですね。じゃあ、例えば、じゃあ、先ほど言ったショートラリー。結構多くの方がショートラリーをすると思うんで、まあ、ショートラリーで説明するとですね、まあ、ゲーム性。一つ目のゲーム性なんですけど、まあ、例えば、相手のね、サービスボックスをね、狙って、まあ、練習すると考えたら、もっとこれは単純ですよね。相手より一球でも多く返すんですね。相手のコートの中に。サービスボックスの中にね、ショートラリーをするんだったら、先にアウトしたり、ネットしたりしてはいけないんです。そしてね、まあ自分のコートの中でツーバウンドしちゃダメなんですね。これがテニスのゲームのルールですよね。じゃあ、それをまず意識しながらショートラリーしないといけないんですよ。たまに平気でツーバウンドして打つ人とかね、もうアウト、ネット関係ないみたいな感じで打つ人がいるんですよね。もう人によっては、本当になんかもう、かっこよさを求めて、そればっかりで打っている人とかいるんですけど、それは全然テニスから逸れてるんですよね。競技じゃなくて、なんか、採点スポーツのウォーミングアップになってるんです。そうじゃなくてね、まずゲーム性っていうのを見出した中で練習すると。これが大前提です。これは何をするでもそうですね。そこからロングラリーするにしても、ボレー対ストロークするにしても、サーブからのラリーするにしても、いつでも頭の中にこのゲーム性っていうのを入れてください。で、そこでね、ポイントを取るための技術っていうことで技術練習するのはいいんですけど、まずこのゲーム性っていうのが抜け落ちた状態で技術を追求するっていうのは、ナンセンスなんだっていうのをね、覚えておいてください。ではね、このゲーム性というのをね、踏まえた上で、次のね、シチュエーションっていうのをお話しします。まあ、要はシチュエーションっていうのは状況なんですね。で、じゃあ、この状況、シチュエーションをどうね、入れていくかなんですけど、まあ、簡単に言うと、状況設定をね、して練習をね、することが大事なんだってことなんです。要は、この状況一体何なんだと。じゃあ、また先ほどのショートラリーにね、戻って考えると、結構相手がね、振ってきたとしますよね。ゲーム性の中で、相手は一球でもね、ミスしたくなく、ね、そして私にミスさせたいというゲーム性の中で練習してるとしたら、相手が振ってくるのは当然ですよね。じゃあ、その時に、あなたはね、何を考えて練習するのか。まあ、例えば相手が振ってきたっていうことはね、こちらはディフェンスの状況なんですよね。じゃあ、その状況でどういうショットが必要なのかって考えたときに、まあ、例えば、しっかり深く返すとか、ね。あとは、あまり速いボール打つとまた早く振られちゃうので、その時はゆっくりね、打つとか。で、まあ、時と場合によってはね、すごいアングルを受けてるから、もう一回ちょっとアングルで切り返して、とりあえずこのね、振られてる状況を打破するとか。っていう考え方で、ね、そのシチュエーションの中を練習するのと、もう確実に振られてるのに、こちらも無理にね、ちょっと無理に攻めに行って、で、ポンポンミスしちゃうのか。これが大いに違うんですね。でも結構私練習してて思うのが、こっちがポーンって振ってるのに、向こうはもっとね、いいボール打とうとして、で、打ってくるんですよ。しかもショートラリーなんで、全然それに対して枠に入ってなくても全然気にしてないんですよね。もうそういう相手っていうのは大抵もう技術のことばっかり意識して練習してるんですよね。そうではなくて、相手もですね、今振られてるんだったら振られてる状況に応じたボールを打つと。そしてコートに入れる。だからね、それをかわしてきたボールに対してこっちもじゃあ次はこうしようっていう考えが生まれて練習の質が高まるんです。だから正直、自分だけゲーム性やシチュエーションを考えても、相手が考えてなかったら意味がないんですね。まあ、はっきり言ってね、アウトをしてでも繋げる試合ってないですよね。アウトは普通止めますよね。でも、アウトしてでもまた繋げたり、ね、なんかミスばっかりね、してるような状況でね、本来ラリーって続かないですよね。本当はミスしたらもうその時点でポイントは終わりなんで止めるんですね。でも相手がそんなこと関係なく、ね、かっこいいテニスでパンパンパンパンやってたらですね、練習にならないんですね。 そんな状況がないんで、本当は。本当は相手もこの振られてる状況でなんとかミスしたくないっていう考えの中で打ったショットがね、次の自分のね、ショットにも生きてくるんですよね。それは反対も一緒で、自分がその状況で考え抜いて打ったショットだからこそ相手にとっても練習になるね、一発になるんですよね。だからこれはお互いにね、考えなければいけないんです。だからこの考えをなしに、一人でもね、そういう人がいて練習するっていうのは、はっきり言ったらね、ちょっと練習の質を落としてしまってるんですね。だからできれば、練習の前にですね、そういう風な形でゲーム性やシチュエーションっていうのをね、考えることを先にちょっとね、全体的に伝えてからやる方が効果的ですよね。そういう風にやったらですね、まあ例えば相手がポーンってミスした時に、なんで今のそういうふうにミス打ったのとかね、そういう発展的な会話もできるんですよね。まあ当然ね、まあ相手にもよりますからね。ただ単に本当にストレス解消でね、やってる人にそういうこと言ったらちょっとうざがられるかもしれないんですけど、まあ本当にね、上手くなるための練習としては、そういうね、前提をね、伝えて、かつ、もし相手がね、なんか、何考えてわかんないようなショットを打った時は一回止めて、これはね、ここを打つべきだったのかなとかね、そういう確認をすると、質が上がって上達するので、まあちょっと冷たい言い方で言うと、ね、どちらを取るかなんです。ストレス解消したいのか、強くなりたいのか。これは結構ね、分かれ道になるので、まあ、あなたやあなたの周りがストレス解消のためにしたいんだったら、そこまで考えなくてもいいんですけど、試合に勝ちたいとかね、そういうのが考えにあるのだったら、まあ、そういうね、前提っていうのを置いてね、練習してみてください。そしてね、最後三つ目がバリエーションですね。このバリエーションっていうのもね、すごく大事でですね。まあ、先ほど言った、例えば振られる状況の時に、全部ね、スピンばっかりね、例えば打ってたとしても、それが入んない場合あるんですよね。要は状況に応じてそれがスピンが有効じゃないっていうこともあるんです。例えば相手のボールがすごく滑ってくる低い弾道のボールだったとして、それをディフェンスでしのごうとするときに、スピンを打つとね、持ち上げれなくなってネットをしたとしましょう。で、それはね、返そうというね、意味ではいいんですけど、スピンばっかりっていうのもね、どうかなと。果たしてそのシチュエーションの時に、ね、そのショットがね、有効なのかって考えてほしいんです。じゃあ実は低いボールだったら、スライスを選択するっていうバリエーションが必要だったりするんですね。その時に初めて技術っていうののね、向上として練習するのは意味があるんですね。この時はもうちょっとね、スライスだったらよかったよね。だからちょっとスライスの練習をしようで、スライスの技術を高める。これで OK、これは OK なんですけど、そうじゃなくて、ただ単にね、パンパンパンパン打ったりとかね、意味のないね、ショットっていうのが、実力をね、上げるのの妨げになります。なので、その都度その都度状況に応じたね、ショットを考えることも大事なんですね。だからそのためにいろんなショットを練習するっていうのはすごいわかるんですよね。例えばね、相手がね、自分がサービスで相手がレシーバーだったとします。で、普段のサーブだと速度的にもね、跳ねた高さ的にも、相手がね、パンパン打ちやすそうにエースを取ってきたとしましょう。で、ね、その時にね、同じことばっかりしても仕方がないから、バリエーションとしてちょっとスライスで相手をね、逃がしたり、ね、時にはね、サイドからセンターに振ったりとかね、そういう考えでね、練習をするべきなんですよね。そうやってね、必要な、まあ今の順番で言うと、ゲーム性を求めて練習をしてたら、ね、だんだんその都度シチュエーションが生まれて、そのシチュエーションを意識してね、練習すると。その時に必要に応じたバリエーションを増やす。そこでね、技術練習も行う。これがね、すごく大事なことであり、ゲームベースドオンアプローチのね、本当の理解なんですね。 だからなんとなく、ああ、ゲームと思って練習しようってやっても、なかなかね、ピンとこないんです。それよりこうやってゲーム性、シチュエーション、バリエーションっていうようなね、順番で考えて練習をしてもらうと、絶対今までとは違うね、世界で練習ができます。これは本当に全然違うね、分かれ道になってくるので、これらを全部ね、逆に言うとこれらを全部すっ飛ばして、ゲーム性もシチュエーションもバリエーションも何もかんね、取り除いて練習したら、本当に単なる打ち合いなんですね。じゃあそれはどういうね、ことになるかというと、単なる技術のね、追い求めた練習だけになっちゃうんです。だから試合になったら勝てないんですね。自分のテニスも発揮できないんですね。なので、この考え方っていうのはですね、非常にね、大切なことなので、ぜひですね、ゲーム性、シチュエーション、バリエーションっていうのを頭に入れてね、練習してみてください。本当にね、ちょっと世界が変わるというか、見てたね、ものが全く変わります。コートに立った時の、なんか景色さえも変わったような気がします。本当にそれぐらいですね、練習前のね、この指針ですね。これが重要になってきます。だから反対にあなたが何かをね、教え、誰かに伝えてあげるときも、いきなり技術をね、伝えるんじゃなくて、まずはそのゲーム性、シチュエーション、バリエーションを踏まえた上で、で、必要だから伝えるっていう形じゃないと、いきなり相手がですね、スピンサーブが打ちたいって言って、で、なぜですかって聞いたときに、特に理由がなかったらね、なかなかね、どういうね、試合になったら使いづらいんですよね。ただ、打って終わりになっちゃうんで。相手、バックがね、すごい苦手な相手が当たった時に、スピンサーブで相手のバックに跳ねさせて、で、甘いレシーブが返ってきたら次ね、攻めていきたいんだとか、なんかそういうね、ゲーム性とかシチュエーションがあった中で、バリエーションを増やすためにスピンサーブを打つんだったら、すごい意味が、ね、なしてくるんですよね。ただスピンサーブを打つってなっても、まあ、実際スピンサーブ打って終わりになっちゃうんですよね。でその後の続きがないんで、帰ってきたら結局アダフ出してパーンって返すだけになっちゃったりするので、このね意味を持って打つと、もっとそのスピンサーブ自身もこの辺まで跳ねさせたいとかね、考えが出てくるんです。じゃあ例えばその結果ね、あまり跳ねなかったとしたら、じゃあまあこれは一つのねバリエーションとして、センターへの速いサーブと、この外に逃げるね、まああまり跳ねないけど、スピンサーブ2つで、コースの内訳として使おうとかね、そんなね、いろんなとこに派生してくるので、本当に全然ね、世界が変わってきますので、ね、何度も言いますけど、ゲーム性、シチュエーション、バリエーションという順番でね、テニスすべてをね、見てください。それだけで本当に変わってきます。まあ、ただね、先ほど言いましたけど、ね、ちょっと、とりあえず気持ちよくただ単に打ちたいんだね、ストレス解消でとりあえずスッキリしたいんだとかだったら、もうそれは完全に割り切ってね、もうそれだけのためだと思ったら、それはそれでいいと思うんですよ、私としてはね。だからね、それこそね、相手とか状況をね、見てもらって、このゲームベースドンアプローチっていうのを取り入れてもらったらね、すごいですね、テニスそのものが変わってきます。だからね、ちゃんとこうやってね、二つのね、分かれてる。っていうのを知っといた上でやってもらうとね、すごくいいので。このことは本当に私たちテニスコーチでさえも陥ってしまうことなので、ね、ぜひですね、あなた自身がこのゲームベースドンアプローチっていうことを頭に入れてね、明日からのね、今日からでいいですね、練習に取り入れてください。それではこれですね、今回の音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。